とこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。乳幼児のいる家庭の防災の備えについてです。非常時に小さなお子さんを抱えての避難は困難なものです。母乳で育てている方であっても、万が一に備え、哺乳瓶などの準備も必要です。小さなお子さんのいらっしゃる家庭では、どのような防災準備が必要かご紹介します。乳幼児を持つ家庭では、避難する際に、おむつ、ミルク、使い捨てタイプの哺乳瓶、カセットコンロ、また、頭や足を保護する帽子や靴などが必要です。避難の際、意外と忘れられるのがお尻拭きや靴です。おんぶや抱っこで逃げるために靴を忘れるケースが多く、またおむつは持っていてもお尻拭きを忘れ、かぶれ症状を起こしてしまう赤ちゃんも被災地では報告されています。このため、ガーゼやさらしなども多めに備えておくと良いでしょう。赤ちゃんの体はとてもデリケートです。清潔に保たなければ皮膚も炎症を起こしやすく、またミルクに使うお水でお腹を壊してしまうこともあります。このため、ミネラルウォーターなどの飲み水とは別に、不純物をほとんど含まない蒸留水も準備しておきましょう。市販されている粉ミルクにはミネラル分が含まれており、ミネラル水でミルクを与えては、過度のミネラル摂取が腎臓に負担をかけ、脱水症状を起こす場合もあるので、十分に気をつけてください。そして、避難生活は大人も大変ですが、小さいお子さんにとってもさらに大変なことです。環境が変わる上に、余震などの恐怖から夜泣きやおねしょをする子もいます。そんな時に、子供の心を癒してくれるお気に入りの絵本やおもちゃ、ぬいぐるみがあれば、ストレスもだいぶ軽減されます。事態が落ち着いてから少し家に戻れる、車で避難できるといった状況であれば、おもちゃや絵本、お絵かき道具をすぐに持ち出せるように準備しておきましょう。ここでは、乳幼児のいる家庭の防災の備えについてご紹介しました。次に、ひったくりについてです。ひったくりは、防犯行動を実践すれば被害を防止できる犯罪です。被害に遭わないために、傾向と対策をご紹介します。カバンに貴重品が入っている可能性が高いことから、女性がターゲットになる傾向があります。道路側にバッグを持って歩いている方のカバンが狙われます。自転車やバイクに乗っている方は、前かごに荷物を入れていると狙われます。走行中、後ろからバイクで近づき、前かごに乗せている荷物をひったくるという手口、また、二人乗りで近づき、犯行に及ぶケースが多く確認されています。防犯対策としては、カバンを持って歩く際、道路と反対側に持つようにしましょう。携帯電話や音楽プレイヤーを使用しながらの通行、歩きながらのスマートフォンの操作は、周囲への注意力が低下するのでやめましょう。時々後ろを振り返るなどして、不審者などがいないか確認しましょう。また、複数人通行している場合でも被害に遭っているケースがありますので、油断しないようにしましょう。ひったくりの手口は、犯人が被害者を追い抜く際、またはすれ違う際にバッグをひったくるというものがほとんどです。犯人とバッグとの間にスペースをなくし、物理的にひったくりができないようにするために、バッグは車道と反対側に持ちましょう。自転車やバイクの前かごに荷物を乗せるときは、防犯ネットやカバー、ひったくり防止カバーを取り付けましょう。その際、紐やファスナーなどをきっちりと締めます。ひったくり防止カバーはいろいろな種類があります。 使いやすさなどを考えて継続して使用できるものを選びましょう。チャック式、巾着式、ネット式、蛇腹式などがあり、巾着式とチャック式はカゴの中身が見えず、バッグなどを完全に覆うので特に効果的です。ひったくり防止カバーはホームセンターや自転車販売店などで売っています。ひったくり防止カバーを装着していてもきちんと活用されていなかったため被害に遭ったケースがあります。ひったくり防止カバーは前かごにしっかりと取り付け、バッグなどを完全に覆いましょう。また、バッグの取っ手を自転車のハンドルにかけている状態でひったくりの被害に遭うと転倒して怪我をする危険性があるのでやめましょう。ナンバープレートの見えないバイクや低速で走る車など不審な車やバイクを見かけたらすぐ警察へ連絡をお願いします。ここではひったくりの被害について傾向と対策をご紹介しました。家具転倒のメカニズムについてです。一般に家具であれ建物であれ物にはすべて重心があり、それぞれの重心の位置はプロポーション、つまり幅や奥行き、高さ、そして重量などによって決まります。この重心が低ければ低いほど倒れにくいはずですが、作り付けでない家具のように床の上に置いただけのものは重心の低いものであっても、実際には建物の構造や階数、置かれた部屋の状況によって倒れやすさが違ってきます。例えば建物が鉄筋コンクリート造りの集合住宅であるか、それとも木造の戸建て住宅であるかなどによって揺れ方は違いますし、同じ集合住宅でも建物の高さや階数によっても揺れ方は変わってきます。こうした建物本体の揺れ方、家具それぞれの揺れ方、あるいは家具を置いた床材の種類などによって家具は様々な動き方をするわけです。具体的には溶断子や冷蔵庫のような背の高い家具や家電製品には前後に揺れながら歩いて移動してしまうロッキング移動と呼ばれる動きも見られます。また食器棚や整理ダンスのように積み重ねてある家具の上の部分やテレビ台に乗ったテレビなどがジャンプをしたり、落下するケース、あるいはロッキングを起こさずに床面を滑って移動するケースなど、置かれた条件によってその動きは多様です。地震で大きく揺れても家具が動かないようにするには大きな力が必要です。例えば家具の上部で支えるケースでは、家具の全重量の2分の1以上の力が必要となります。地震の揺れによる家具の転倒や移動を防ぐためには、できるだけ建物本体に家具をより安全に固定しておきたいものです。地震で揺れて家具が倒れないよう正しく固定するにはどうすればよいのでしょうか。それには家具が地震の揺れに対して建物と一体的に動くように、柱や鴨居、壁などに固定することが大切です。しかも最近では昔からの日本家屋のようにしっかりとした木の柱や鴨居のある家は少なくなってきたので、壁への固定が最も一般的な家具の固定方法といえます。一口に壁といっても色々な種類があります。例えば木造戸建て住宅には新壁、大壁、2×4 の壁が多く用いられています。また集合住宅などにはコンクリート壁や断熱材の入った防炉壁などが用いられています。そして木造の戸建て住宅でも集合住宅でも木造軸組壁と呼ばれる木の桟のある間仕切りのための壁が使われています。こうした壁には家具を固定できる壁と固定してはいけない壁があるので注意しましょう。家具を壁に固定するには、まず壁の中に隠れている桟を探し出す必要があります。桟には縦方向の縦桟と横方向の横桟がありますが、縦桟を見つけられれば家具の高さに関わらず壁に固定することができます。 この縦算の位置を確実に知るには、やはり設計図を手に入れるか、施工会社に問い合わせることです。しかしそういう手立てがない場合は、ドライバーなどの太い柄の部分で壁を2センチずつ横にずらしながら叩いてみましょう。3は30センチあるいは45センチに1本の間隔で入っているケースが多いようで、3の入っている部分と空洞の部分では音の感触に微妙な違いが感じられます。叩いてみて硬いコンコンという音がしたら、そこには3が入っていると考えて良いでしょう。3が入っていない部分は叩くと太鼓状に響く音がします。ここに固定のための金具を取り付けても効果は期待できません。なお、ホームセンターや DIY ショップでは壁の酸を見つけるためのセンサーやプッシュピンが市販されています。これらを活用するとより正確に酸を見つけることができます。そして最近の集合住宅に使われているS1 壁や GL 壁といった防炉壁には酸が入っていないので、壁に直接家具を固定することはできません。その上、コンクリートに発泡スチロール系の断熱材を接着しているため、もしも家具を固定した場合、地震で揺れると家具の重さで壁の表面が剥がれてしまう危険性があります。一般的に防炉壁の使用範囲は限られていますが、特に S1 壁の場合、叩いた時の音や感触がコンクリート壁と間違えやすいので注意が必要です。多くの集合住宅の小高い壁はコンクリートでできていますが、中には軽量鉄骨を酸とし、両側にボードを張った乾式小高い壁を使うことがあります。この壁は遮音や耐火の問題上、穴を開けることはできません。このように壁には種類が多く判別が難しいので、不明な点がある場合は必ず工務店などの専門家に相談しましょう。また、集合住宅の場合、賃貸住宅はもとより分譲住宅でも、隣との境の壁や外部に面する壁は一般的に共用部分とされています。勝手にコンクリート壁に金具などを取り付けることはできない場合がありますので、管理事務所や管理組合に確認をする必要があるので注意してください。ここでは地震による家具の転倒についてご紹介しました。急な病気や怪我の備えです。緊急度についての知識を深めましょう。救急車は緊急に医療機関を受診するための地域の限られた手段です。いざという時に1分1秒でも早く救急車が駆けつけられるよう、救急車を呼ぶかどうか迷った時は、家族や電話相談、かかりつけ医に相談するなど、周りの方の助けも必要です。一人一人が緊急度について知識を身につけて、適切なタイミングで医療機関を受診できるようになり、緊急性の高い症状の方にできるだけ早く救急車が到着できるようにしましょう。ここでご紹介する事例は、消防本部から提供していただいた実際にあった救急要請の事例です。緊急性が高かった事例をご紹介します。駅で男性が急に倒れたと通行人が救急要請しました。これは71歳の男性で、通行人の方からの通報でした。駅構内で男性が急に倒れるのを通行人のご夫妻が目撃し、傷病者のところに行くと心肺停止状態だったとのことです。すぐさま夫が先月受講した講習を思い出して心臓マッサージを開始し、妻が駅員に119番通報を依頼しました。また、ご夫妻で駅に設置されていた AED を用いて電気ショックを実施したところ、救急隊到着までに呼吸、脈が回復しました。次は、職場で同僚が胸の痛みを訴えていると同僚が救急要請をしました。これは61歳の男性で、同僚の方からの通報でした。仕事中、胸の痛みを発症したため救急要請したとのことです。 現場に到着し、傷病者を観察すると、顔面蒼白で冷や汗を認め、持続する胸の痛みを訴えていました。脈拍が弱く、血圧も80台と低いため、観察結果から心筋梗塞を疑い、循環器の病気に対応ができる総合病院に搬送しました。数ヶ月後、消防署に来所され、大変元気な姿を見せていただきましたが、話を聞くと心筋梗塞と診断され、手術を受け入院したとのことでした。次は、胸の痛みを訴える本人からの相談により救急要請が行われた件です。これは、胸の痛みについての救急相談が電話でありました。当日の朝5時頃に胸の違和感で目が覚め、様子を見ていましたが、左胸の痛みに変わり、救急車を呼ぶことに抵抗があったため、救急相談することにしたとのことです。救急相談の看護師より緊急性を判断し、救急要請することとなりました。救急車内に入った時には、胸の痛みが激しくなり、冷や汗をかいて動けない状態でした。搬送先の医師から、急性心筋梗塞という一刻を争う病気だったと言われました。これらの事例はいずれも近くにいた方や救急相談看護師がすぐに119番通報をしてくれたことが救命につながったと思われます。子供はうまく症状を伝えることができなかったり、高齢者は痛みを感じにくくなっていることもあります。大切なことは、周りにいる人が普段と様子が違うことにいち早く気づいてあげることです。命に関わる心疾患や脳疾患は何の前触れもなく起こることがあり、突然の発症に対する早期の通報、救急隊による適切な処置、そして早期の病院搬送は、傷病者の後遺症の軽減、早い社会復帰や救命につながります。では次に、救急車をすぐに呼んだ方がいい症状をまとめた高齢者版をご紹介します。次のような症状の時にはすぐに119番通報をお願いします。高齢者用です。まず、顔。顔半分が動きにくい、しびれる。笑うと口や顔の片方が歪む。ろれつが回りにくい。見える範囲が狭くなる。周りが二重に見えるなどです。頭は突然の激しい頭痛、突然の高熱、急にふらつき立っていられない状態。胸や背中は突然の激痛、急な息切れ、呼吸困難、旅行などの後に痛み出した、痛む場所が移動するなどです。お腹は突然の激しい腹痛、血を吐くなどです。手や足は突然のしびれ、突然片方の腕や足に力が入らなくなるなどです。意識の障害としては、意識がない、返事がない、朦朧としている。吐き気は、冷や汗を伴うような強い吐き気。痙攣は、痙攣が止まらない。飲み込みは、物を喉に詰まらせた。怪我や火傷は、大量の出血を伴う怪我、広範囲の火傷。事故は、交通事故や転落、転倒で強い衝撃を受けた時です。その他、いつもと違う場合、様子がおかしい場合、高齢者は自覚症状が出にくい場合もありますので注意が必要です。緊急度についての知識を深めて、適切なタイミングで医療機関を受診できるように、緊急性の高い症状の方にできるだけ早く救急車が到着できるようにしましょう。知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。